皆さんおはようございます。時間になりましたので、松原機構研修会、2日目の朝セッション2の時間を始めたいと思います。教職教育部員の松原聖書協会中村です。よろしくお願いいたします。私は生まれも育ちも大阪でして、大阪人関西人としての取説取扱説明書は、皆さんに笑っていただけると嬉しい、滑ってしまうと悲しいみたいな感じでしょうか。すいません、私のことはどうでもいいですね。すいません。いや、お祈りさせていただきます。父なる神様、尊い皆を賛美をいたします。この朝もあなたのご支配の中でスタートすることができますことを感謝をいたします。私たちはあなたの御手の大きな取り扱いの中で2019年のこの時にこの地に生かされ、キリストの体である教会を立て上げる働きを主から委ねられていることです。この時代ならではの、またこの日本ならではのさまざまな問題があり、教会はその中に立てられていますから、それらの問題から目を背けることはできません。この朝3人の先生方がそれぞれ発題をしてくださることです。問題に対する私たちの理解が深まり、私たちが問題に向き合っていくための心が整えられる時として、主が豊かにこの時間をお持ちください。さまざまな問題に対する主にある識別力、また主にある判断力をご聖霊が私たちに養う時間としてくださいますよう、よろしくお願いいたします。お委ねいたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。そうしましたら、このセッション2の流れを最初に説明させていただきます。今日的課題ということで、3人の先生方がそれぞれ20分ずつ発題をしてくださいます。まず、天皇制の課題ということで柴田千恵先生が、そして、障害人への理解ということで藤田治先生が、そして、聖書信仰と今日的課題セクシャルマイノリティ対応ということで、丸山園子先生が、限られた時間ですので、私がいちいち前に出ていると時間の、無駄になりますので、3人の先生方に20分ずつ続けて発題をしていただきます。そしてその後に、時間見ながら分かち合いの時間をお近くの方と持っていただこうと思っています。このセッション2に関しましては質疑応答の時間は取りませんので、その分かち合いの時間に変えさせていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。
映りますかね。はい、おはようございます。教会と国家委員会の柴田と申します。前座を務めさせていただきたいと思います。ちょっとイレギュラーですいません。レジュメを 2種類配らせていただきましたので、ちょっとしおりに閉じられなかったものですので、ちょっとそれもお手元に置いていただければと思います。あと時間がやはり限られておりますので、あまり十分なことできませんが、天皇制の課題というお題をいただきましたけれども、やはり今年、代替わりということですので、代替わりに関して主に、お話をさせていただきます。詳しくは下の本屋さんで売っておりますので、これ、ここに山口先生とか浅岡先生とかも書いてくださっておりますけど、元号制に関しては浅岡先生が書いてくださっておりますが、1400円で下で売っておりますので、細かいところはここを見ていただければと思います。質疑応答がありませんので、質疑応答がある方はこちらを、これは200円でありますので、ぜひよろしくお願いをいたします。はい、ちょっと売らなきゃいけないのでご協力いただければとすいません。はい、あと、はい、で聖典の聖全体ということで、ちょっとレジュメの方です、今お配りしたやつを1枚の方をちょっと、 見ていただけるでしょうか。で、あと最初にちょっとお断りしておきます。あとで昨日川村先生が西野カナの、歌を流していただきましたが、あとでちょっと画像を流しますけれども、ちょっとある方にとっては不快なちょっと音になるかもしれません。ちょっとその辺ご了承いただければと思いますので、そういう、ちょっと、その辺があります、よろしくお願いします。はい、で天皇の生前退位につきまして、55分ぐらいですね。経緯ですね、このしおりにはちょっともうアウトラインしか書いてないんですけども、まず2016年4月13日に伝え、NHK の7時の午後のニュースで、この報道がなされたんですね。天皇が、生前退位の意向を宮内庁関係者に示したと、で憲法に定められた象徴としての務めを十分に果たせるものが天皇の位にあるべきだと考えて、年を重ねる中で公務を減らすとか代役を立てたりすることはできないというようなことでですね、報道がなされました。宮内庁はもちろんこれは否定してます。そういう事実はないと言ってましたが、それでこの下から2行目のすみません、天皇陛下は数年内の上位というのはこれは譲る方ですね、すみません、譲るくらいということで失礼いたしました。それで、ですがこの2番に行きますと、その年の次の月ですね、8月8日にはもう天皇のビデオメッセージが流されています。そこからこうことが動くわけですね。でこのビデオメッセージが下ここの、ずっとこれ写したものですけれども、これを読んでいきますと、この実はその上の NHK ニュースの、2行目の天皇の位を生前に皇太子に譲る生前退位の意向を示していると。でその下の二重括弧の憲法に定められた象徴としての務めを十分に果たせるものが天皇の位にあるべきだと。で今後年を重ねていく中で大きく公務を減らしたり代役を立てたりして天皇の位にとどまることは望まれていないというのが大体ここの中の趣旨になっています。象徴としての働きがどういうものかというのは大変苦心して考えてきたんだろうと。でそれがそういう被災地訪問とか戦地の慰問とか、慰霊とか追悼とか言われますけれども、そういうことにはなってきているんですけれども、そういうその象徴としての働きということに非常にこう重荷を持ってきたんですね。でそれができなくなってくると、そういうような状況です。で次のページの3番ですね、そうは言ってもこの、その3番のちょっと上の段の初め目を伸ばしたように憲法のもと天皇は国政に関する権能を有しませんということはもちろん自分でも言ってるんですが、結局次の年の2017年6月9日に皇室典範特例法というのが可決されてしまいます。法律ができたところですね、新しい法律が、この天皇のこうメッセージによってこう法律ができていくと、そういう状況になりました。でちょっと飛んでですね、見開きの右側の課題2の課題というところをちょっと見ていただきたいんですけども、そのこのあり方ですね、この流れ、ちょっと今日はもうここの辺だけしかちょっと言えないんですけども、この流れの中でこの憲法からどう考えたらいいかということをちょっと考えてみますと、まず憲法の前文ですね、主権が国民に損するアンダーラインのところです。国民主権とか主権在民と言われますけれども、とにかく日本国の主権は国民にあると。でそういうことに反する一切の憲法法令及び省庁を排除するということが憲法で言われていることです。で第1条、天皇の地位ですらこの、主権の損する日本国民の総意に基づくと、総意というものをどう考えるかというのはいろいろありますけれども、でも天皇の地位をどうするかということは国民が決めることなんだということですね。実はだからその天皇個人の意見でこう変わってきてしまっているこの今の流れということはやはりちょっとおかしい流れではないかと 国民主権に反する流れではないかというふうに思います。次のページですけれども、皇位の継承についてですね、第2条に皇位の継承、皇位は世襲のものであって国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承すると。でその皇室典範というのはどういうものかというと、下にあります皇室典範第1条で、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると、まあ、これはいろいろ議論あるところですけど、まあ、今のところ男系男子で、次ですね、4条に天皇が崩じたときは皇嗣が直ちに即位するとなってまして、結局日本の憲法は天皇が、まあ、死んだときに皇位が変わるということを認めているに過ぎないということなんですね。で次、摂政第5条ですね、皇嗣典範の定めるところにより摂政を置くときは摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行うと。でこの摂政というのがあるんですね。実は摂政というもの、地位というかものを置くことができるんです本当は。でその摂政はどういうものかというと、皇嗣典範第16条で天皇が成年に達しないとき、未成年のときは摂政を置くと。で2番、天皇が精神もしくは身体の重感または重大な事故により国事に関する行為を自らすることができないときは皇室会議の議により摂政を置くと。国事に関する、まあ、その前の精神もしくは身体の重感または重大な事故ということは、まあ、どう捉えるかというところがありますけど、とにかく国事に関する行為を自らすることができないときは摂政を置くことになっているわけです。で国事に関する行為というのはまた下に行きまして、第4条と6条7条にあるんですけども、天皇の仕事ですね、天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行うと。で国政に関する権の有しない、で国事に関する行為を委任できるということで、国事に関する行為のみを行うということしか実は憲法では規定されていません。でその国事に関する行為は何かというと6条と7条にあります。6条の、まあ、内閣総理大臣の任命と最高裁判所、まあ、長官ですね、任命することと、あと7条の10個、まあ、全部で12個、それだけが、まあ、憲法に規定されている国事行為であるということなんですね。でこのまあ、この最初の NHK のまとめの中にありますように、この象徴に関しては、まあ、憲法では何も規定していません。ですけれども今回はその、まあ、国事に関する行為よりもですね、本当は国事に関する行為ができなくなったら摂政を置くことになっているんですけども、それよりも象徴の意味をずっと考えてきたと、この天皇、前の天皇ですね。でそれがそういう被災地訪問だとか、まあ、戦地の慰問慰霊の旅とかそういうことになってきたわけですけれども、そういう象徴的な行為なんだと。で、まあ、それを公的行為と言ったりしますけれども、まあ、象徴的行為が、まあ、天皇としての大きな働きで、それがこう、まあ、できなくなってきたので、それをするにはやはり天皇じゃなきゃダメなんだと、摂政じゃなきゃダメなんだ、摂政じゃダメだと、天皇じゃなきゃいけないってことで、この、生前単位ということにこうなってきた経緯がありますね。そういう流れなんだということを、まあ、ちょっと覚えておいていただきたい。本来は国事に関する行為に関してだけなんですね、そういう変更ができるのは。ここが少し違ってしまいました。で、その生前単位で中で、まあ、検事と承継の儀というのが、まあ、5月1日に行われました。4月30日に前の天皇が退位して、新しい天皇が5月1日に、まあ、即位するんですよね。でまた即位の例というのが10月にありますけども、まあ、そのまず検事と承継の儀という、これが大きな、儀式になります。この、まあ、写真でもありますけど、三種の神器を継承すると、これが天皇の地位を、まあ、継承することなんだと、そういうことで、その、儀式がこう行われました。ですが、まあ、ご存知のようにこれは神話上の、遺物なわけですね。鏡とか勾玉はその天照総御神が天の岩戸に隠れた時に出すために作ったものですよね。でこの剣は、まあ、大和の地から出てきたものですから、で壇の浦の戦いでなくなっちゃったのをまた新しく作り直したっていうものですので、何が本物かというのは分かりません。そういう、ものです。神話上のものです。だからこれを国事行為にはさすがにできない。 ということで検事等なわけですね。等が大事なわけですね。検事等、証券の義と。で、検事等の等はこの国事と御事という判子ですね、これを一緒に継承することで、これ国事行為にしようということをしたわけですね。で、まあちょっと細かいことは抜きにして、国事は実は非常に問題で、これは1874年にできた、作られたものですけれども、明治時代です。で、これ大日本国事と。大日本国っていうのは今ないですね。1945年の8月15日以降は日本国になってるわけで、大日本帝国、まあ帝国って言ってましたけども、大日本国ないんですね。それをいまだにこう実は使ってると。この勲章とかを挙げるときに、まあこの判子を使われるようですけども、そういう、まあこの国事も実は問題があると。まあ御事はまあ天皇のあれです。で、じゃあすいません、時間があんまないので、検事と証券の儀、まあご覧になった方あると思うんですが、ちょっと見ていただきたいと思います。すいません。で、この剣と赤玉ですね、字というのは、この字は赤玉、さっきの字は赤玉ですね。この赤玉を持って、後ろに判子を持った二人が、ここは女性皇族が入れるんですね。男性稲田さんだけいますね。皇族は女性が入っています。これがまあ剣ですね。ちょ、向きがあるんだよ。つかの方を右にしてるんじゃないかと。この剣も赤玉も誰も見たことがないので、何が入ってるかも誰も知らないんです。実は天皇も見たことがない。鏡は賢床にある。それはでもレプリカですので、本体は伊勢神宮。それも、まあ、そういう感じですね。で、これで、すいません。変なとこしてしまいました。まあ、これでですね、これで出てくわけです。剣と赤玉が出て、で、天皇が一緒に出て、これで終わる。これが宮内庁提供の映像です。これで終わりなんですね。でもまだ残ってるのはですね、実はね、おかしいんです。あれだけじゃない。この判子が2つあって、これを2人が持っていくと、天皇はもういないという中で、検事等、証券の儀の等が大事なのに、等は天皇がいないところでやってると。だから検事だけなんですよね、一緒に天皇と出てったのは。ですからやはりそれが天皇の地位を継承したことになっていると宮内庁は考えているんでしょうね。そういう提供の仕方をしているということが、まあ、一つあります。で、次、まあ、これはちょっとここが不快な音を出します。ちょっとだけ出します。まあ、前どっかでも出した、前の天皇の時出したんですが、新しい天皇になって、やっぱり8月15日の戦没者追悼式で、こういう、ちょっとだけ
国歌斉唱一節の前奏の後、ご唱和願います。武道館ですから、
こっちでみんながいますね、歌います。じゃあこの二人はどうするかというところを、ちょっと口元チェックですね。はい、すいません。はい、まあ、 だけですね。歌わないってことです。歌いません、最後まで歌いません。まあ聴いてる側ですよね、賛美歌ですから、あれは 歌わないというところをちょっと確認しておいていただきたい。で、次また宣伝ですけども、これは同盟教団の戦争責任のブックレットですが、これまあ皆さんも補教師になれば今学びますのでご存知だと思います。で、後ろの方にコピーが出てまして、この戦時下の礼拝の修法ですね、救助予拝、国軍主感謝祈祷、君が代、そういう修法が、高山教会の修法がある。で、まあ、これもそうですね、国民儀礼、海浮かばというのがある、大東亜共栄圏の歌、なんと香川豊彦作詞、そういう歌がある、でそういうものがあるっていうのは皆さんご存知だと思いますけど、これをですね、実はですね、 NCC の選挙大会が7月にありまして、そこで模擬礼拝をしたんですね。私は幸いに出なくて済んだんですけども、ちょっとその様子を見て、実際どういうことが行われたかっていうのはすごくよくわかるので見ていただきたいと思います。
それではただいまより戦時下の礼拝の実践発表を行います。
全然そこからどうぞ。海浮かば、海浮かば万葉集令和の万葉集に関して日本の何とかと言われてますけど、万葉集は戦争にも用いられた
時間になりましたので、聖日礼拝に先立ち国民儀礼を行います。
聖日礼拝に先立ち
一同起立、ね、
でこの右側にあります東京と書いてます、これは皇居の方向っていう意味ですね。
倒れ、球場に向かって礼拝いたします。一同球場の方向に向かって、そ
ういう側の皇居の方に向かって
礼。倒れ、本日は大正法大儀でありますので、君が代を斉唱いたします。
あ、これはすみません、もう一つのこのレジュメの方ですね、これに基づいてあります。これはまあこういうものが残ってたってことじゃなくて、まあ、いろいろな資料を集めて、まあ、一つの形にして作ったものです。
少子、我何時に命別にあらずや、
終わりますって言って、それから
心を強くし、かつ勇め、何時のすべて行くところにおいて、何時の神エホバ共にいませば、恐るる流れ、おののく流れ、吉秋一生九。賛美歌、講和賛美歌三番、大東亜共栄圏の歌。
これは同盟教団の仏力になっています、香川豊彦作詞の大東亜共栄圏。触りだけ。これもちょっと歌詞順番間違えてますけど、右側の3番の方ですね、見開きの真ん中のページの3番の方ですね。
世界の闇は
感じで、続きます。
で、礼拝の祈祷をいたします。
次にまた祈祷が入り、もうちょっとこの辺時間がないのでやめますが、この祈祷文が読まれ、一番後ろにこの文語訳のロマン書があります。ロマン書が読まれ、 で、説教ですね。この説教は2ページ目から、戦時下クリスマスに思うという白井啓一という牧師の説教が、ここで、なされ、
戦時下クリスマスに思う白井啓一牧師、はい、なされ
ます。この日本キリスト教会の羽賀先生という方が代読しますけども、自分の名前を検索したらこれが出てきたらどうしようとかって言っていまして、そういう恐れを持ってやってくださいました。で、次また最後ですね、
正英
コア
賛美歌36そして
正英祝祷となって、あとは言いますけど、歌詞はこの、レジュメに出ております、このウチテシアヤマン、これが歌われて、そういう、ちょっと戦時下の雰囲気を味わっていただいて終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
皆さんこんにちは。今回は、障害人への理解ということで、お話をさせていただきます。北総第一キリスト教会の藤田です。どうして最初、教職教育部からですね依頼をいただきました。障害者への対応、障害者への対応という、仮の題で依頼をいただきました。で、実はこのタイトルを聞いたとき私は心の中非常に抵抗感を覚えまして、対応するのかなということで、タイトルをここにありますように障害人への理解、人として理解するというタイトルで話させていただきますと申し上げました。で、どうして私に依頼が来たのかなということを少しだけ伺いますと、今の北総第一キリスト教会ということを見てということだと思いますが、北総第一は幼い人から年長者まで、男性から女性まで比較的バランスよくおります。またその他、礼拝の中では日本語、中国語、英語、そして手話が併用して用いられているとかですね、聴覚障害の方がいらっしゃったり、車椅子の人がいらっしゃったり、生活保護の人がいたり、精神障害の人がいたりと、なんかこう団子状態で教会が形成されている、そんな状況にあります。で、皆さん、日本の社会で障害を持つ人、私いつも数字出したんですが、何パーセントくらいいるかご存知でしょうか。これ障害者手帳ベースでですね、 10% の方がおられます。皆さんの教会で障害を持つ方は 10% いるかなって考えたら、なかなかそうじゃないような気もいたします。つまり福音が届いていない人々がたくさんいらっしゃるということだと思います。で、つい3ヶ月ぐらい前かな、うちの教会で食事、お弁当みんなで食べるとき、障害者手帳の話になりまして、障害者手帳持ってる、見せてとかってみんな見てて、私も持ってるよとかってですね、 10% いたんですよ、うちの教会で。私意識しなかったんですけど、10% いたわって、そんなふうに思いました。で、今日私が話させていただくのは、しかし多分皆様の教会にも障害を持つ方っていらっしゃると思うんです。で、私自身は自分自身が手話通訳者ですので、聴覚に障害を持つ方と接点を持ってきたことが多いです。そういう意味で、じゃあ他の障害について 目の見えない人もいらっしゃいますし、体の不自由な方もいらっしゃいます。それだけでない知的障害、学習障害、精神障害、発達障害、あるいは重度の脳性麻痺、きっと皆様の教会それぞれいらっしゃるし、ご家族の中にもいらっしゃるし、お子様やご両親という中にもいらっしゃるかと思います。で、網羅的に話すことはできませんので、私は手話通訳者として考えてきたことということで話させていただきます。で、最初に1番、障害者も罪人である。私はこのことの依頼を受けて何を伝えたいかなと思いましたら、この一言を伝えたい。障害者は罪人である、もしくは障害者も罪人である。もというのは当然のことながら、私も罪人、皆さんも罪人、障害を持つ人も罪人ということです。で、どうしてこれを言うかと言いますと、聴覚障害者を描いた映画で日本で大ヒットして、戦後大きく戦後の復興期を大きく影響を与えたのに、名もなく貧しく美しくという映画がございます。もうタイトル見ただけで内容がわかると思いませんか。名もなく貧しく美しく、障害者が、耳の聞こえない高峰秀子さんですけども、耳の聞こえない障害者がけなげに努力して偏見にもめげず生きる、そして信頼を勝ち得ていく、しかし悲劇が襲うという、そういうタイトルの内容の映画なんですね。で、名もなく貧しく美しく、私ある時清く正しく美しくって言ったんです。宝塚歌劇の標語だよって言われて、でもですね、皆さん、私たちが障害を持つ人に接した時に、ともすれば、あ、名もなく貧しく美しく生きてる人だなとか、清く正しく美しく生きてる人だなっていう、そういう私前提で見られてるような気がしてならないのです。で、私は障害を持つ人が来た時に、あ、罪人が来たな、そう思うようにしております。というのは、障害を持つ人であっても、私たちいわゆる健常と言われる多くの大部分でしょう、いや、この中にも多分障害者手帳を持っている方いらっしゃると当然思いますけれども、同じようになかなか見ていただけない。で、1番の括弧2に People First という言葉を挙げさせていただきました。英語で通常障害者というのは、Disabled People、 Disabled People、 Disabled、 できないことがある人々という表現をするんですが、昨今これはちょっと違うんじゃないかということで、 People First、 People with Disability という言い方がされます。人で障害を持っている、人なんだということですよね。本当に当たり前のことなんですけども、なかなかこれが受け入れられない、受け取られない。で、3番、障害のあるなしにかかわらず、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。永遠への渇望とか、神を求める思いとか、同じように持って生きている人が障害を持つ人だし、いわゆる健常の人にしろ、あらゆる人はそうだ。この前提が私は必要だと思います。そしてもっと言えば、障害を持っている人でも神なんか求めない人、救い主なんかいらないっていう生き方をする人も当然たくさんいらっしゃいます。私たちは本当に人としての魂の叫びというのをいつも意識する必要があるかと思います。さて、大きな2番、障害という言葉ですけれども、日本語では通常障害という一つの言葉で表すんですが、英語では主に3つに分けられます。インペアメント、ディサビリティ、ハンディキャップです。で、日本の方に、私英語で障害って何ていうかご存知ですかって、大概ハンディキャップの言葉が出てきますね。で、これそれぞれ意味が違います。インペアメント、機能障害、耳が聞こえないということで言うならば、鼓膜から骨にうまく音が伝わらないとか、骨から内部の神経がダメでそこが伝わらないとかですね。これ医学の対象ですので、例えば昨今でしたら人工内耳といって、スピーカー、マイクを外側につけて電磁誘導で皮膚の中に埋め込んで、 聴覚神経のところに差し込んでいる電極に信号を送って音を感知させるという技術が徐々に広がりつつあります。まだ不十分で完全に聞こえるようになっているわけではないんですけれども、補助的に使えるという、まあ、これは医学的対処で機能障害の部分を補うことができる。で、一般に障害というディサビリティ、能力障害ですけれども、それをやったとしても、あるいはそういうものを使わなくても音が聞こえない状態、これが障害、いわゆる聞こえないということ。で、大問題はハンディキャップです。聞こえないゆえに社会的に受ける不利があるんだということですね。私の教会員で、列車のアナウンスが聞こえない、で彼女は地下鉄サリン事件に遭遇しまして、突然乗客がゾーッとこうホームが走り出して、自分は何が起きたのか一切分かんない、で尋ねようにももうみんな殺気立ってて、もうともかくくっついて逃げた。でも地上に出ても一体何があったのか分かんない。こういう特殊な例もあれば、皆さん自転車こう漕いでて、チリンチリンチリン、前の人乗かない、チリンチリンチリン乗かない、チリン、聴覚障害者ってことあるんですよね。クラクション鳴らして乗かないって言って突然殴られた聴覚障害者がおります。で、駅員、昔駅の改札に駅員いた時代ですけども、駅員がポッと切符を出した聴覚障害者の人を呼び止めた時、その方がふっと振り向いてってやったんですよ。これ何っていう手話なんですよね。これ駅員激怒しまして、そのこう何って、なんかこう子供向かってやる、こういう動作が見えたんですよね。で、誤解を受ける。で、聴覚障害者の方、なかなか音声日本語が苦手ですので、一生懸命話すけど、あ、何こいつバカが何か話してるっていうふうに捉える、知的な障害を持っている方と誤解される、まあ、もちろん知的障害の方はそれはそれでその人の在り方なんですけども、誤解を受ける、そんなことがあります。で、ハンディキャップ、 NHK ニュース、首相官邸の官房長官の会見、皆さんよくテレビ見ると思います。あれ横で手話通訳ついてるのご存知でしょうか。時々チラッと映りますよね、チラッとだけ。でも NHK はそれ映さないですよね。あれ同時通訳やってるんですよ。しかし映像では映さない、カット。で、東日本大震災とか震災のニュースとか、皆さん音声だけで流れるんですよ、テレビの画面でアナウンサーが。で、じゃあ文字を入れようと文字が入った、でもですね、聴覚に障害を持つ方、音声日本語が苦手という方もたくさんいらっしゃって、文字情報も苦手という方もたくさんいらっしゃるんですよね。外国人の方、日本語読めない人いっぱいいるじゃないですか、ティームの宣教師でも、ね、で手話だったら分かる、でもその対応がなされない、でそんな状況、これハンディキャップですよね。これは私たちは克服する必要があると思います。さて、日本語の漢字表記3つ出しました。障害、障害、障害、もともとの日本語は一番上、障害、外視の害、電線の外視の害ですが、妨げというのがもともと、これが日本語のベーシックな障害者の表現です。けども戦後常用漢、東洋漢字がなされた時、この漢字が落ちまして使えないってなって、どうなったか、害虫の害が使えるようになりました、障害で。長い時代、僕もこの時代に育ちました。で、その後これ害虫じゃないだろうっていうことで、ひらがな書きで障害、これはまあ混ぜ書きですから本来の日本語じゃないですよね。で、今もう一回最初の害死の害に戻そうかっていう運動があったり、もう害虫の害でもう収まってるからいいんじゃないか、これは障害を持つ方の中でも議論百出でまとまっていません。で、英語圏ではチャレンジドっていう、まあ、クリスチャン的な発想だと思います。神から使命を与えられた人、チャレンジだという言い方もありますが、まあ、標準的となっているわけではありません。で、このような、まあ、今漢字の表記の統一はなされておりませんけれども、そんな中で私たち、その障害を持つ人が生きる意味ということを問われるように思います。私は大学時代心身障害学を学びました。もう一つは心理学を学んでるんですけども、特に既に手話の通訳ということができる立場でしたので、障害を持つ人の意味って何だろうっ ってよく思ってました。すでにクリスチャンでしたけど、聖書的に私まだよく分かってなかったんですね。あんまり聖書を勉強してなかった。当時水川先生、藤田さん、もっと聖書を読んでくださいとかよく言われました。大学の先輩です。そんな中で特に重度の脳性麻痺のお子さんと過ごす、まあ、勉強を教えるという名目ですから、教えるなんていうことではない、ベッドの上に横たわってこう痙攣しながら知的障害も持っておられるという方だったので、一緒にいるというだけ、食事は全部お母さんとかが口に流動食で、下の世話も全部で、そういう子供と接していて、彼の生きる意味って何だろうって大学生の時考えました。で、障害者と接している仲間、大学の仲間なんか、いや、ああいう彼らがね、それでも一生懸命生きてる姿見たら、私たち励まされるじゃない、とっても素晴らしい働きだと思うわよみたいな、そういう言い方がなされた。障害を持っている人が一生懸命生きる姿を見たら、健常者が励まされるじゃない。で、私はこれは障害者は健常者の慰み者かっていう思いが心の中でしておりました。どう考えればいいのか。で、結局のところ気がついたのは、大きな三括弧に書いている創造の人間観、神が人間を人の神の形として作られた、人間には何か能力があるからとかないとか、障害があるからとかないとか、そんなもんと一切関係のない人としての尊厳が与えられている。その尊厳を持って生きること、あるいは神を覚えて生きること、ここにこそ本当に人が生きる価値があるんじゃないか、意味があるんじゃないか。で、私は考えたんですね。自分が例えば交通事故があって障害を持つようになったら、それで生きる価値が減るのか、お年寄りになっていろんなことができなくなって生きる価値が減るのか、そんなことあるはずがない。じゃあどこに価値があるのか、意味があるのか、それは神の形として作られた人間として生きる、神の恵みを受けて神を感謝して生きる、それこそが本当に人間の基本的な価値なんじゃないか、そんなふうに思うようになりました。さて、そんな人間観を持った中で4番、同情するより理解する、共感にとどまらず共に立つというタイトルを挙げました。1番、川崎バス闘争、川崎駅の川崎正体キリスト教会になるところですが、1977年、当時はバスに車椅子の人が一人で乗るということができませんでした。介助者がないと乗せない、介助者が確保できない限り人はバスに乗れない、公共交通機関に乗れないという、そういう時代でした。この直後、僕は大学生になりますが、その時青い芝の会というのが川崎バス闘争というのをやりました。メンバーがですね、車椅子の人をバーッと掲げて車バスに乗せて、バッといなくなる、車椅子の人は一人で乗るんだということをもう実行したんですね。これはね、運輸省と交渉しても拉致が開かない、バス会社と交渉しても一切拉致が開かないという中で実力行使をしたんですね。で、それで30何台かのバスを停止させたという、そういうことがありました。で、これは社会的に大非難を受けて、彼ら孤軍奮闘、いや、そういうのはね、法律を変えてからやるんであって、民主主義なんだから、ちゃんと議会に働きかけて法律変えてからやってくださいみたいな正論が来るわけですよね。でも彼らは人として生きるということを求めた。で、結局大妨害をしてバス壊したり、いろんなことがあって社会の非難を浴びたけども、で、いっぱいの人が連れて行かれたけども、日本で起訴された人ゼロ、全部不起訴処分。同時期アメリカで同じようなことが起きました。障害者どんどん逮捕されて起訴されて裁判を受けた。結局どうなったか、アメリカの方はですね、障害者の人が交通機関自由に乗るべきだっていうことが、社会がちゃんとそれを受け止めて社会が大きく変わりました。日本不起訴にしたけども、彼らはもともと人間として扱われなかったんですよね。不起訴、犯罪行使しながら、バス壊しながらですよ、不起訴で、結局日本はその後しばらく変わらなかった。これ変わり始めるのが1990年に入ってからのことです。さて、そんなことを減らながらも、 バニラエアの搭乗拒否タラップ這い上がらせ事件というのは2017年に起きました。2年前かな。バニラエアがですね、車椅子の人、奄美から関空に飛ぶ飛行機に搭乗拒否したんですよね。で、これ同行者がいたので、車椅子をタラップ持ち上げますから、危険でルールに反するからノー、自分の力でタラップ上げられる人しか乗せませんってやったんです。そしたらその人どうしたかって、車椅子を自分で這いずって手の力で登ったんです。やめてください、それもダメとか言われながら彼乗っちゃったんです。自分の力で乗ればいいんでしょうって。これ2年前ですよ。で、これに対しては2016年に、障害者差別解消法というのが成立していたので、その後に起きた事件だったので、即バニラエアは社会的に非難を受けて謝罪することになりました。もちろん誰でも自由に乗れる。で、ここに見る問題点というのは、法律で禁止してるから、社内のルールで禁止してるから、ノーはノーなんですってしてしまう発想ですよね。人は人として対等に飛行機に乗る、権利がある、当然そうでしょう。電車に乗る、当然そうでしょう。社会で働く、当然そうでしょう。教会に来る、当然そうでしょう。神様信じないってわがまま、それも当然そうでしょう。人としてそれぞれ自分の責任で生きていくことが保障されるということが必要かと思います。さて、日本の社会、もう話を終えなくちゃならないんですが、日本の社会自体はこの障害者差別解消法というので対応することになりました。じゃあ教会はどうなんだろう。皆さんのところに教会に障害を持つ人、聴覚障害の人が、例えばお母さん、耳の聞こえるお母さんと来ました。受付の人はどのように話しかけるでしょうか。よく見るシーン、本人に話しかけないでお母さんに話しかける。で、お名前はって聞くのもお母さんに聞く。こっち大人ですよ。このシーンよく見ますね。車椅子の介助して一緒に来たい人、車椅子の話しかけるの介助者に話しかける。俺だって人間だって言いたくなりますよね。で、私が大学時代に行っていた教会で、私の友人が聴覚障害で車を運転してきました。で、その時役員会で問題になりました。彼が運転してくるのは危ないから、みんなで送迎するから運転やめさせましょう。皆さんどうですか。彼が車を運転してきたら危ないからやめてもらいましょう。彼が来たら教会の駐車場で他の人も使ったら危ないからやめましょう。善意なんですよね、事故を起こさせないようにしようっていう。でもこの善意が、人が人として生きることを阻んでいくことがあるんだということです。うちの教会でも、うちの教会員が聴覚無障害者車運転してきたら、藤田先生あんなことやって危なくないんですかって運転免許をちゃんと試験通って取得しているんであって、何ら問題ありません。で、実は交通事故の事故率の比較でいうと、健聴者が事故を起こす方が事故率高いです。聴覚障害者の方が事故率低いんです。じゃあ聞こえる人の免許を無効にしましょうか。ありえないでしょう。私たちは善意で彼らが人として生きることを阻んでしまうことがある。さっき最初の挨拶で中村先生が大阪弁でやらはったんですけど、僕も大阪なんですけども、祈りました。私たちが問題に向き合うことができるように。障害を持つ人が教会に来るのは問題でしょうか、対処すべきことでしょうか。違うと思います。私たちの良識が問われる。最後もうまとめますが、大きな4番の3、障害学という言葉と福祉ということを挙げました。心身障害学とか障害学というのは何を学ぶのか、障害者の属性というのを学ぶのか、聴覚障害者というのはこうです、いや社会に残されている障害、害虫の害、偏見差別価値観を問うのか、あるいは福祉、弱者に何かをするのが福祉なのか、弱者を弱者でなく社会に受け入れるプロセスが福祉なのか。この発想の転換は 障害者という問題があるんじゃなくて、私たちが問われているんだと思います。で、同盟教団の最後取り組みの例4番ですが、手話ということのみに限って申し上げると、実は2012年の選挙121周年記念大会の時、初めてですね、先生ちょっと通訳していただけませんかという依頼を受けて急遽通訳に立ったことがあります。横田早紀江さんの講演だったと思いますけど、手話通訳に立ちました。全く同盟では多分手話通訳をつけた初めてで、2回目は2014年の世界選挙大会。これは少し事前に連絡があって、あの講演とかそういうのを全部通訳してください。でもそれも結構直前の依頼だったので、通訳者は私一人、そして時松先生にお手伝いいただいて、時松先生は歌関係やって、僕講演関係あるから。で、今年のフロンティア2019、これは事前にですね、あの実行委員会が通訳ということを考えてくださいました。私からもリクエストしたんですけれども、でその時に問題になったのが、今回のフロンティアでは若者を最前列に出して彼らが全体をリードしていく、ソングリードを若者、ウォーシップリードを若者がするっていう中で、某後藤先生がですねそんなことして大丈夫か、若者がやるのに雰囲気が壊れないかっていろんなことを考えて画策して、そんなことないねでも心配したんだってでもそんな中で私がリクエストしたのは、手話通訳者っていうのは舞台の端っこに置かないでください。皆さん舞台の端っこに、ワーシップチームのど真ん中に置いてください、ソングリーダーの横に置いてくださいってリクエストして、これ実行委員会よく OK してくれたけど、 OK してくださいました。で、実際にやってみると私とっても良かったと思いました。あの歌が立体的になった。つまり手話っていうのは特殊な人のための言語というよりも、私たちが共有する言語である、このことは大事だと思います。先ほど言いました、その私が教会で手話通訳した中で、目障りです、手のひらがひらひらして説教しづらいです、隅っこでやってください。御言葉を聞いている信頼会社がいるのに気が散って困ります。これは全部教会の中で僕言われてきました。善意ですよね、信頼会社の人にちょっとでも御言葉を聞いてほしい。でもこれが実は聴覚に障害を持つ人を差別することになり、隅っこをやりという結果になっている。そんなことを考えてみていただければと思います。失礼少し過ぎました。以上です。
こんにちは、習志野台キリスト教会の丸山園子です。私は家庭教育部でクリスチャンホーム建設の備えとして、性の学び、それからクリスチャンの信仰継承、クリスチャン家庭における性教育ということに取り組んできた中で、この性の問題を考えるようになりました。性の問題は命の理解と切り離すことができない、神様が命も性も与えてくださっているという視点を持って、クリスチャンホームが、教会が社会に存在し証ししていくというのが命と性のミニストリーです。この中でセクシャルマイノリティのことを考えさせられるようになりました。別に専門的に学んだわけではないので、今日質疑応答がなくてすごく良かったなと思ってますけれども、専門的なことはお医者さんとかにぜひ相談していただければと思っています。まずセクシャルマイノリティのことについて、今言葉として出ているのは LGBT ということです。そこに用語の説明は書いてありますが、2018年の電通のデータ、あんまり当てにならないという話も出てますけれども、電通のデータでは、この LGBT の、という用語の浸透率が 68.5% というふうに言われています。レズビアン、ゲイ、 バイセクシャル、トランスジェンダーのという方々の、頭文字を取って LGBT、これを、セクシャル、いわゆる性的マイノリティ、少数派の総称の一つとして使っているところがあります。しかし、LGBT が本来、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字であることを考えると、この言葉ではカバーできないセクシャリティがたくさんあるし、LGB と T っていうのは少しカテゴリーが違うのではないかという意見もあります。また LGBT という言葉を使用することで当事者意識と非当事者意識が生まれて、良くも悪くも対立関係を生じさせているのではないかという意見が出ています。そしてもはや実はセクシャルマイノリティはマイノリティでなくなりつつあるというのがですね、アメリカでは 6.4%、 これちょっと古いんですけれども2012年のデータです。日本では前は 1% と言われていたのが 4% じゃないかとか 2% か 3% じゃないかという意見もありますし、まあ、先ほど言ったあんまり当てにならないインターネットのデータという意味の電通の調べでは昨年のデータでは 8.9% がこの性的少数者というふうにデータが出ています。 8.9% はクリスチャン人口よりもはるかに多いという現実でですね、もはやもうマイノリティではないんじゃないかという理解があります。でこの事態を解決する、解決するという、いわゆる差別意識を読まないという意味で最近使われているのが、国連が使用している言葉ですけれども、ソジという言葉を使用するようになっています。セクシャルオリエンテーション&ジェンダーアイデンティティの略語になっています。直訳すると性指向と性自認です。性指向のことは後で説明しますけれども、要は性の意識と性がどういう、 こう生物学的にどういう、 こう思考を持っているか、方向性を持っているのかという事柄で対応する言葉が素字という言葉です。でも耳慣れない言葉なので、このセッションではあえてセクシャルマイノリティという言葉を使わせていただきたいと思います。性の理解の多様性を尊重している現実があり、一括りにラベリングできないし、一人一人に丁寧に関わる必要性があるということが主張されています。でその性の理解ですけれども、1960年代から人間の性が生物学的性、セックスと社会的文化的性差、性別役割、ジェンダーというふうに捉えられるようになり、それらの関係が研究されて今日では非常に多様な意味を持つ言葉になりました。性という言葉が、なので理解が複雑になっているんですけれども、性の要素は生物学的な男性女性というだけでなく、1960年代は役割としての女性男性ジェンダーですねがありましたけれども、今はそれだけではなく、性の要素が4要素で考えられるようになっています。そこに説明が出ていますので、繰り返して読みませんが、その3番目に性的指向という言葉が出てきます。その性的指向というのは、どんな性別の人を好きになるかという、こう、自分の、まあ、何でしょうかね、好みというか、人間の持っているもともと持っている向かう方向性だというふうに理解しています。それは下米印に書いてありますけれども、もう一個の性的指向ですね、ある人、物、行動、状況などに性的興奮を覚えるような好みやこだわりを持つことで後天的なものとは違うんだという意味で性的指向という言葉を使っています。それから表現する性の、 方法によって変わってくる。この4要素で性を組み合わせて考えていくんですね。でも最近では4つではなくて7つの要素で考えるようになっているので、性の7要素というところで繰り返して説明しませんけれども、7つのカテゴリーを組み合わせて考えます。1番目の身体的性別の中では男性か女性かだけではなくて中間というのが出てくるので、この丸1だけで3つの選択肢、丸2の性自認でも3つの選択肢があります。丸3の社会的役割も3つの選択肢があります。丸4の性思考も3つの選択肢があります。そして丸5の性思考ですね、こちらの方は3つではなくてたくさんあります。そして丸6の性的反応も選択肢がたくさんあります。そして丸7の生殖能力の方はですね、選択肢が4つあります。7項目の中で自分がその選択肢の3つとか4つの中から自分はこれこれこれって選んでいくので、その7つの要素の組み合わせで自分はこういう性なんですというふうに表現するので、性の要素を組み合わせて理解するために自分はこういう性別ですということを一言で、私は男性です、女性ですというだけで言えなくなっている、あの性の、あの理解の多様性が生まれているという現実があります。で、その一般理解も実は今言ったように前は2要素だったのに、今最近直前、つい最近までは4要素なのに、最近は7要素、7つのカテゴリーの中から1個ずつ選択して自分の性を考えるようになっているように、一般見解も非常に変化しています。まず原因をめぐる研究はそこに 1,2,3,4つ5つ挙げていますけれども、諸説あっても確定的なものはありません。遺伝子の異常じゃないかという事柄は、まあ、医学的見地から染色体が XXXY でない場合もあるからですし、ホルモンの影響という意味ではやっぱり医学的見地からは性別のホルモンが分泌されていてもその受け皿がない、つまり性器がない場合があるので、これはホルモンの影響じゃないかという意見もありますし、胎児期のホルモン環境の影響だというふうに説を唱える方もいます。で、3番目の先天的な思考というのが、先ほど言ってくる何回か出ている性思考の理解の仕方なんですけれども、これは1973年にアメリカの精神医学会が同性愛を公認の病的精神状態のリストから削除したんです。つまり治療の対象ではありません。これは生物が本来的に備えられているものなんですという理解をしたのがこの性思考です。で、本来的に持っているので、意思的な選択ではないので、同性愛者は不可避的に同性愛的な振る舞いに至らざるを得ないという理解を示しています。なので病気ではなくて、そういう先天的にそういうものを持っているのでそうなってしまうんだという意味で、病気ではなく本来持っているものだという事柄ですね。で、その研究がどういうところから来ているのかっていうと、動物に近い、類人猿、ゴリラなどを含め、動物で約1500種同性愛の傾向があるものが確認され、これは生物学的な行動ではないかという判断の中で、病気ではなく性思考という概念が生まれてきています。それからこれはだから1973年から出てきている考え方になってくると思います。判断の仕方だと思います。で、4番目が幼児期の環境、家庭環境ではないかという説もあります。親子関係がの障害が力学として働くという点においては、例えばゲイの方は父親に拒否された 経験があり、父親に対する思いが満たされず、男性の攻撃性に対する恐怖から、男性に競合する異性愛へと向かうことを避けて、男性にこう寄り添っていく傾向になっていくのではないかとか、父親が不在のために母との関係のみが続いて、自分に男らしさを感じないことでそうなっていくのではないかという、あるいは母親への嫌悪からそうなっていくのではないかという意見です。このでレズビアンの場合はお母さんとの関係が突然なくなる、急にお母さんが亡くなってしまったりというような状況で、お母さんに愛されたい思いが転移して女性を愛するようになるのではないかという解釈をする説もあります。これが幼児期の家庭環境から来るのではないかと、あるいは5番目に出ている思春期青年期の社会的影響では、インターネットやアニメや DVD の過激な性描写の影響を受けてこうなっていくのではないかというような原因をめぐる研究もまだ確定していないというか、進めば進むほど分からなくなっていろんな説が出てくるという状況です。社会動向がどうなっているのかというと、1960年代に女性解放運動から実は1990年代の男女共同参画社会と合わせて、この人権問題として取り扱われるようになっています。なのでスタートは多分1960年代ぐらいということになりますけれども、そこから研究が重ねられて、WHO は1990年に、先ほどの1973年の、アメリカの精神学会が病気ではないという判定をしたことを受けて、世界保健機構も、病気ではないという判定をして、現在同性愛は病気ではなく性嗜好ですね、性のその、性を理解するカテゴリーの一つの要素に挙げられています。そして、現在の同性婚および登録パートナーシップなど同性のカップルの権利を保障する制度を持つ国は、世界の 20% になっています。オランダが最初ですね、2001年です。で、大きな影響を、反響を呼んだのは2015年のアメリカの最高裁が同性婚を合法であると判決したんですけれども、この時の判決はオバーゲフェル判決と言われてですね、最高裁9人のうち5対4でこの同性婚が合法であるということが通っています。最近では台湾が今年同性婚を認めたという状況になっています。では日本はどうなのかというと、日本も古くから実はこの性、いわゆるジェンダーアイデンティティの問題とか、それから同性愛の問題というのはありまして、平安時代に取り替え早物語、名前を読めばそのまま分かるんですけれども、取り替え早物語という物語があって、これは女性が男装して宮廷のいろんな公務を行うというお話が平安時代にもうすでに書かれています。それから戦国時代の古書は、古書って小さい故障ですね、お殿様についている故障は、同性愛の対象者だったのではないかというふうに言われています。なので日本でも古くから存在している問題ですけれども、具体的になっているのは2002年のその人権問題の中で、検討が始まっています。そして2015年にちょうどアメリカが同性婚を認める前ですけれども、直前に渋谷区とそして世田谷区でパートナーシップ制度が導入されて、初めて一組目の同性婚のパートナーが認められました。でもこのパートナーは2017年に解消しています。で、2018年の12月、去年の暮れに、野党6党が、 LGBT 差別解消法案を提出して、これはもう国会で受け入れられています。で、今年の2019年の6月には、与党の自民党が LGBT 理解増進法案というのを出しているので、野党も与党も同じ理解で LGBT について差別をなくしていこうという理解を深めていこうという法案がこの秋の国会で審議されて、法案としておそらく通る予定になっています。先ほどの電通のデータ、2018年のデータでは 76% の人が LGBT という言葉の理解にとどまらず、 LGBT について正しい理解をしたいという意向を持っているというデータが出ています。でも、それでは教会としてどういうふうにこの問題を考えていったらいいのか、あまり問題というのが対応とか問題とか藤田先生が言った後で私がふんだんに使っているのでなんかちょっとよくなかったかなと思ってますけれども、どういうふうに取り組んだらいいのかという事柄なんですけれども、これはまさに聖書をどう読むかということにかかってきていると思います。伝統的な枠組みで読めばもう間違いなく同性愛にしてもその、ジェンダーアイデンティティを受け入れられないという事柄においても、神様が命を与えてくださり神様が生を与えてくださったという点においては罪ということの理解になってきます。それは別に同性愛とかアイデンティティジェンダーアイデンティティの人だけではなく、私たちも罪人の一人であるという意味においても罪というのは考えていく必要があるんですけれども、そういう読み方になります。もう一つは ② の方で変動する文化価値を持って読むという読み方、その聖書の読み方になってくるんですけれども、聖書倫理をどういうふうに今日的な課題に適応していくか、今までもいろんな時代の課題に教会はそのように向き合ってきたのではないかという事柄が問われています。例えば離婚問題をどう扱うかという事柄、離婚は絶対いけないんですということだけでは済まされない。それで私はあえてちょっと消したんですけれども女性教職問題もそうらしいです自分が女性 教職なのでちょっと書きたくないなと思って抜いたんですけども、女性教職もどう理解するかという事柄がやっぱり時代の中で向き合ってきた課題ではないかと。また宣教的な適応もしてきた、クリスマスとか児童祝福式とかですね、バレンタインとか、この世にどのようにこう、アプローチしていくかという点で聖書理解をどういうふうに適用していくかという読み方があるんじゃないかという事柄です。で、教会の見解も実は分かれていて、先ほど言ったように伝統的な枠組みで読む読み方と、それからいや変動する文化的価値観を持って読む読み方があるんだという、対照表をですね、そこにまとめておきました大体課題になる箇所がその創世記の箇所とレビ記、新明記と新約聖書ではロマ書、第一コリント、第一テモテという形になっていますけれども、この表はいろんな本を読んで、それぞれの意見を対比して並べただけなので、私が作成したのでもしかしたら本人の意図と反しているかもしれませんけれども、一応そのようにまとめたものです。ここではあえて詳しく説明するまでもなく、読んでいただければわかるかなと思いますので、説明は省きます。で、この教会の見解が分かれていることにおいて、アメリカで起きた一つの事例を紹介したいと思いますけれども、1985年のニューヨークリバーサイド教会のことがあります。すでにこのニューヨークリバーサイド教会の前にですね、 1968年にはユニバーサルフェローシップオブメトロポリタンコミュニティという、もうその同性愛の方とか、アイデンティティが自分は違うんだという方の教会は誕生しています。1968年です。でニューヨークリバーサイド教会は1985年に決議したんですけれども、経緯としてはこの教会は1930年設立で社会正義のある教会です。ニューヨークのリバーサイドにあるすごく綺麗な建物なので、もしかしたら行かれた方があるかもしれないんですけれども、この教会は1978年から LGBT ミニストリーを行ってセミナーとかを行っていました。でこの1985年にこの性嗜好についての神学と倫理を研究する自覚的な取り組みを始めて、教会で総会決議をしようということを決めていたんです。でその中、そのほぼ大勢の方々がこの全てのすいません全ての人を受け入れるべきという宣言を教会総会で決議しようとしているときに、反対派の副牧師が、説教したんです。創世記1章の27節から人間の性について説教しました。結婚に秩序づけられた異性愛間の判例から逸脱することは神の意思に反する、つまり罪である。神学的解釈的にどのような策を弄してもこの主の言葉を消すことはできないと副牧師が説教したんです。でその礼拝の説教の後で聖餐式が行われることになってたんですけれども、聖餐式が始まる前に一人の信徒が出てきて式の開始を妨げます。今日の礼拝説教は支持できない、ゲイとレスビアンの支持者は前に出てきてくださいと、その聖餐式の前にその反対の人が立ち上がってですね、今日の説教はとても受け入れがたいというふうに言って、この反対の方は出てきてくださいと言ったらですね、教職信徒500人が前に進み出て意思表明したという事柄がありました。まあ、この500人がこの教会の何パーセントだったのかはその本に書いてないのでわからないんですが、ちなみにこの大聖堂の収容人数は1200人です。なのでまあ全部いっぱい入っててもまあ約半分ぐらいの方が礼拝説教についてですね、この神学的解釈的にどのような策を弄しても主の言葉を消すことはできないという説教に関して自分はそれに賛同できないんだということを礼拝の最中にこう言ったという出来事が1985年に起きています。大変な混乱になり、その後の収集の方法は書いてなかったんですけれども、この後公開討論の場が何度も持たれ、収容会も行われ、そして最終的には信徒の投票による決議でですね、このような決議が決まっています。リバーサイド教会はアメリカ文化の持つ誤った情報や迷信や偏見にもかかわらず、黒人と白人が一つになって自分の家と感じ、イエス・キリストの名において互いの存在を祝し認め合うところですが、それだけでなく同性愛者と異性愛者も同じように感じることのできる教会です、開かれた肯定的な教会であるという宣言を採択しました。このリバーサイド教会ですね。そして2011年にアメリカで最初の合法的な同性婚式を行っています。おそらく反対の説教をした副牧師は移動することになったのではないかと思いますけれども、教会がこんな解決の仕方しか、自分はこっちの立場こっちの立場っていうふうにしてね、そんなふうな解決の仕方しかできないのかなと、すごく極端な形しかできないのかなという事柄が起きてしまうのはとても残念なことだなというふうに思っています。カトリックはこのような見解を出しています。1975年に 性倫理の諸問題に関する宣言、二つです。人々が同性愛者の状況を理解するようにということを強調しています。つまり本当に理解していくということは大切だと言っています。そして同性愛行為による罪の問題については賢明に判断されるべき。同性愛の傾向と個々の同性愛行為とを区別した。傾向はまだ行為にはなっていないので、行為は罪として、教会としてきちんと罪回帰とか考える必要がありますけれども、傾向を持っているというだけでそれを大きなことにするのは避けるべきではないかという内容です。同性愛行為は性行為の本質的かつ不可欠な目的を欠いたものであり、どのような場合においても認められないというのがカトリックが1975年に出した見解です。でも同性愛のことに理解を持つようにということと、傾向を持っている、心の中で思っていることと行為は違うんだという事柄を区別して理解するようにということを見解を出したんですね。でこれに対してどういう反応が起きたのかというと、同性愛の傾向性を秩序に反していないように受け止める状況が出現したんです。カトリック見解が傾向を持っているだけでは罪にはなりませんよ、行為を犯したときに初めて罪になりますという事柄を出したので、傾向を持っているのはいいんじゃないかというような理解が広がってしまったんです。でこのために1986年に同性愛者への私牧的配慮に関するカトリック教司教への書簡というものが出されています。1986年です。18項目にわたってすごく細かくまたこの問題について書いてあるんですけれども、ちょっと18項目、全部挙げるのが大変なので、3つの点だけ、読み上げます。1975年の宣言発表後、同性愛の傾向についてあまりにも好意的な解釈がなされ、同性愛は善悪どちらでもないとか、さらには善であるという発言まで現れた。同性愛の傾向性それ自体は罪ではないが、それが道徳上内在的悪へと向かう強い傾向性である以上、大きな障害、問題をはらんでいる。同性愛傾向の実践は、道徳的に是認されることではないことへ、私牧的配慮が必要ということです。さっき言ったように、すごく好意的な解釈が広がってしまったという事柄です。2番目は、さまざまな聖書の思考や表現の様式は今日と異なっており、それが書かれた時代によるところが多いし、教会は今日多くの面で古代とは異なる世界に向けて福音を告げ知らせている。これほど顕著な多様性の中にあっても、同性愛行為の道徳的問題について聖書は明らかに守備一貫している。同性愛に関する教会教義は個別の数節を用いた単純な神学論に基づくのではなく、個別の数節っていうのはさっき表で挙げたですね、創世記とかレビ記とか申命記とかロマ書の箇所でですね、同性はどうなのかっていう箇所で、単純な神学論に基づくのではなく、聖書全体に守備一貫した証言という確固たる基盤に基づいている。それは神様が男性と女性という性を与えたんだという事柄に立っているということが繰り返されています。3つ目の点は、同性愛の傾向を持つ者も自己の生活の中で神の意思を実践することが求められている。それが困難苦難であってもそのように私牧するようにというのが書簡の内容になっています。で、実際にこの、セクシャルマイノリティの方への対応の課題としてですね、どういう問題があるのかというと、自殺に結びつく 事柄が多いです。実は本当にセクシャルマイノリティの方々は大きな痛みや困難、自分はこれでいいのかという悩みをたくさん抱えている状況にありますので、短絡的に善か悪かだけで対応すると命に関わる問題になっていくということを牧会者は理解している必要があります。もう一つは、これまで社会的に弱者を擁護してきた教会が加害者であるというふうに見なされる可能性もあります。今回 LGBT の法案が国会でも通っていくと、どういう法案の内容なのかがわからないんですけれども、決まっていくと法律で定められるようになってきますので、教会の対応も求められていくことになります。これは例として2015年ではなく2014年に甘い、すいません長くなっていますね、急ぎます、甘いケーキ論争というのがあるんですけれども、2012年にコロラド州デンバーの洋菓子店のフィリップスさんという方が、キリスト教信仰の信念を理由にですね、同性婚カップルのウェディングケーキを作らなかったんです。でこれに対してその、同性婚のカップルがですね、これは人権侵害だということで、まずコロラド州の人権委員会に訴えました。でコロラド州の人権委員会とそれからその同性カップルがですね、訴訟したことについて、コロラド州の、裁判所は、そちらを勝訴にしたんです。そしてフィリップスさんに賠償金を貸しました。でこのあと2017年にこのフィリップスさんに対してキリスト教系の法律家団体アライアンスディフェンディングフリーダムというところが代理して最高裁に訴えたんです、この問題を。でこの最高裁の判決が去年出ています。2018年の6月、前には、同性婚は合法だと5対4で決めた最高裁が、今回のフィリップスさんの、上訴に対して控訴ですねに対しては7対2でフィリップスさんを支持したんですね。なのでコロラド州の人権委員会が敗訴の形になっています。ただ、このあと、最高裁判所は、宗教的見解に基づき同性愛者に対する商品やサービスの提供を拒否できるかという問題については判断を避けています。で今この問題については2017年にこのフィリップスさんの洋菓子店にですね、ちょっと意地悪かなと思いますけれども、トランスジェンダーした女性、つまり元男性の人権弁護士がですね、自分の誕生日と男性から女性に性転換した7周年記念の、ケーキを作ってくれと、ケーキの表が、ピンク、中がブルー、元自分が男性だったのに女性になったんだということを表すケーキを作ってくれと頼んだので、フィリップさんはまた自分は信仰上の理由でこれは作れないということで断ったので、この裁判が起きています。まだこれは判決が出ていませんけれども、この問題が出ているということです。なのですぐに何か裁判沙汰になるとかっていう問題ではないんですけれども、今アメリカではその人権問題と宗教上の信念をどのように理解するかという事柄が問題になっているという事柄です。同盟教団として統一見解を出すのは時期尚早というのが理事会の判断です。先ほど言ったように簡単な文章だけで出してですね、どのように理解されていくかというのは難しいです。カトリックも1975年に出した見解にさらに1986年に加えなければいけないような状況になっているので、このような状況の中でいろいろ判断していくというのはできないので、統一見解は出さないという時期尚早という状況です。しかしすでに私たちの周りにはセクシャルマイノリティの課題を抱えている方々がいますので、 教会としても考えておかなければいけないと思います。すいません、時間来ちゃったあれです。発題なので、私はどうするかということを、投げかけて、理事会じゃないですから、私はどうするかということで、発題にさせていただきたいと思いますけれども、習志野台キリスト教会にも、おととし、祈祷会にですね、婦人たちが主に集まる祈祷会に、ピンク色の洋服を着て、ピンク色の自転車に乗ってお化粧をされた男性の方が来られました。一緒に私お祈りをしたんですけれども、その方は本当に複雑な生い立ちを持っていて、本当に聞いているだけで、本当に、一緒に聞いてて涙が流れるような状況の方だったんですけれども、何を祈ってほしいですかと尋ねたら、彼は、女性を好きになれるように祈ってくださいというふうに言いましたので、もちろんその祈りの課題を祈りました。その方はその後精神的な病も得ていましたので、病院に入院されて、その後1回だけ教会に入院先から来たんですが、来られなくなっているような状況です。教会としてどういうふうにしていったらいいかなということの私が考えているものは、まず第一番目に、聖書の原則は崩さない。それは神様の教えは明確です。神様が与えた性と結婚があります。そして同性愛だけ、あるいはそのジェンダーの問題だけが罪なのではなく、私たちも皆性的にも破れた存在、彼らだけが罪深いのではないという理解を持っている必要があると思います。そしてキリストによる神聖と聖霊による変革、神様は変えてくださる、新しくしてくださるというこの事柄もしっかりと握っていたいと思います。そしてジェンダーアイデンティティ、性的違和の判断は医師にも相談する必要があると思います。簡単に牧会者だけでですね、これはこうじゃないかというふうに判断するのではなくて、医師に相談して専門医による診断も必要になってくると思います。セクシュアルオリエンテーションの問題、性指向の問題に関しては、もちろんその、内的なことからですね、でもこれは妬むとか、あるいは嘘をつくとかですね、いろんなこう人間の中にある傾向も同じように挙げられているところなんですけれども、やはり行動を止めることから始めていく、取り組む必要があるというふうに思います。そして回復には時間がかかることも配慮していく必要がありますが、イエス様が変えてくださるということを本当に期待して祈って関わっていきたいと思います。それから教会でもこのことについて学んでいく必要があることを思いますけれども、この学びは世代別に行う必要も感じています。世代によってこの問題に対して の考え方が違う部分があるので、ジュニアユースは聖書の原則をきちんと教える必要がありますし、もう少し上の年代の方々にはその性的なマイノリティの方々がどんな痛みや悲しみ苦しみを持っているのかということに対する理解を話していく必要がありますし、自分たちも罪人の一人なんだという事柄を学んでいく必要があると思います。タイミングも必要でですね、千葉選挙区では精神科医の山中先生をお招きして学びをしたんですけれども、この時にはあんまり概念的な学びを教会がするのではなくて、具体的にそういう人がいる時にその人に対する愛を持って学びをする方がいいんじゃないかということを勧めておられました。それから、もう一つは、同性愛者にとって恋愛感情のない同性の真の友情体験というのは必要になってきますので、フォローは牧師とともに教会員が同性複数で関わる必要があります。 単数だと引っ張られてしまうんです。同性同士の単数でフォローを任せるとですね、その可能性があるので必ず複数で関わるようにする方がいいと思います。そしてこの問題はやはり聖書をどう読むかという事柄なので教会の根本的な姿勢が問われます。普段の教会の姿が本当に神の教会、神の家族としての教会なのか、正義を振りかざす教会なのか、教会がどういう教会なのかという姿そのものが問われてくることだと思いますので、そのことを覚えながらこの問題にも関わっていきたいと思っています。で、仮想事例は本当に仮想でですね、私が仮装しましたので実際に起こるかどうか分かんないんですけれども、こんな問題が起きてくるのではないかという事柄を一応挙げておきました。すいません、長くなって失礼いたします。
3人の先生方それぞれ本当にありがとうございました。時間が残りましたら分かち合いの時間をと思っていたんですけれども、時間がもうしていますので、また食事の時とか、また宿泊のそれぞれのお部屋でとかテーマについて、分かち合っていただけたらなと思います。そうしましたら、皆さんで主の御心が鳴るように主の祈りを持って、主の祈りをお祈りしてこのセッション2を締めたいと思います。では主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。